都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いいたします。この間ね、
はい、
あの若いって言っても同い年ぐらいの怪談師さんと会ったんですよ。
うん、
会っていろいろ話してたらね、
うん、
あの僕らというか僕の名前を勝手に使って、
うん、
方々でいろいろブイブイ言わしてるやつがおると。
どういうことかわからんけどね。
だから僕は林さんと仲がいいんだよ。
ああ、そういうことね。
ブイブイ言わしてるやつがおると、はいはい、
うんうん。
こいつはダメだなと思いましたね。
うん。
で、名前聞いてもそんなに別に仲良くしてない。
うん。
うん。でも可愛がられてると本人は言っている。
まあまあ。
ん?と思って、うん。これわかんなと思って。
どうだろうね、それは。
まあこういう時って、木村さんはどうします？名前勝手に使われてるとしたら。
まあ、とりあえず、会って話すかな。
ああ、会って話す、うん。まあ確かにそれが一番いいですよね。
うん。名前言ってるらしいな。
ああ、確かに確かに。それがいいかもしれない。うん、でも僕はやっぱりね、その、面と向かって話したら許しちゃいそうだから、
うん、
ちょっと違う方法を取ろうかなと思って。
うん。
ミャンマーって知ってます？
ミャンマーは知ってますよ。国ですからね。
国ですね、はい。あの、アジアの中でもトップクラスの貧困国なんですけれども、
まあ、
そこにですね、
うん、
ブラックテンプルっていうところがあるんですよ。
うん、
まあ、そのまま直訳すると黒い寺ですよ。
うん、
そこでね、あの、目が飛び出た、ブッダ像を祀ってるんですね。
うん、
そこに、鶏連れて行くんですよ。
うん、
生きた鶏、
うん、
で背をグッと裂いて生きたまま、
うん、
すっごい泣きますよ、
うん、
でも関係なくグーッと裂いて、
うん、
そこに自分が呪いたいとかどうにかしたいってやつの写真をスッと差し込む、
うん、
そしたらその鶏の命と一緒に差し込んだ写真のやつも取り殺してくれるっていうんですよね。
うん、
やろうかなと思って。
ああその名前出されたぐらいで
名前出されたぐらい、いや勝手に使うのやっぱり僕はね許せないんで、やったろうかな
って。それはもうちょっとやってもいいんじゃないですかね。
じゃあやろう。ね、ミャンマー、まあ、入国するのは難しいですけど、
うん、
もしですねミャンマーの、まあ、あの国政、まあ、その政治とかいろいろなものが良くなったら、うん、多分あなたは死にます。
あの思い当たる方はね、
そう、
今のうちに名乗り出て早めに謝罪することを、ね、
謝罪せ、
うん、望みます。
あ、僕は可愛がられてるから大丈夫って思ってる皆さん、
うん、
僕一人も可愛がってるやついないんで
今ので
謝りに来い。
ドキッてしたやついっぱい増えたよ。そうそう
そう、急に謝りに来い。
急に増えたけど
俺一人もいないから可愛がってる人
それはないだろ。
いやマジで一人もいないから。いや仲いい人はいますよ、うん、でもそれっていうのはだいぶ年上ですよ僕仲いいの。
可愛がってる後輩的立ち位置はあんまいないって
ことね。一人もいない。
あ、
絶対謝ってこい、ね、はい、以上です、はい、ではもうね12月ももう5日とかか、もう1週目ですから。5
日だよ、
うん、うん、ね、1週目ですからまたですねお便り読んでいきたいんですけれども、オカルトネームおにぎりさん、
はい、
こちら読ませていただきます。オカルトや心霊体験はからっきしなのですが、お便りワングランポリということで、せっかくなので送ってみようと思いました。
はい。
薄いエピソードで申し訳ないのですが、読んでいただけたらと思います。
うん、
今年の5月に開催された祝祭の呪物展の帰り道の話です。
うん、
呪物展で、ガンギマリのカエルが見られて、ホクホクした気分で帰っていたら、このガンギマリガエルっていうと、うん、田中さんが持っているもので、縁切りのカエルで、ハワイの呪物って言ってたね。
うん、
うん、
まだよく分かってなかったけどな。
そう、よく分かってなかった。由来とても歩きづらいことに気づくと、しかもねこのガンギマリガエルを見ると、
うん、
見た後に何だろうと足元を見ると、履いていたパンツの右足の裾がほつれてパンツを踏んづけて歩いていました。
うん、
どういうこと？
だからズボンが長くなったってことでしょ。
あ、パンツってそういうこと？
うん、
あ、ごめんなさい、あの パンティーかと思ったわ、
うん、
パンツを踏んづけて歩いていました、うん、呪物店に入るまでは何ともなかったのですが今ほつれたばかりな感じです、
うん、
仕方がないので右足のパンツを手で少し持ち上げながら駅に向かいました、
うん、
そして電車に乗って3駅目反対方向に乗っていることに気がつきました。やっちまったと急いで降りて反対側のホームに向かいました。なんだかなぁと思いつつようやく家の最寄りの駅に着きました、
うん、
とてもお腹が空いていてピンポイントでセブンイレブンのメンチカツが食べたくなりました、
うん、
でもセブンのメンチは意外と人気で夜は大抵ありません、
うん、
あるかなと思いながら近くのセブンに入るとなんと1個だけ残っていました。やったーと急いそレジに行きメンチカツとコロッケ1個ずつくださいと言うと店員さんが今なら300円以上のお買い上げのお客様に無料でドリンク1本差し上げてるんですがいかがでしょうかと言われました、
うん、
少しだけ悩みましたが、いえ、結構です、と断りました。
うん、
店員さん。わかりました。と揚げ物の方へ向かうと、お客様、すいません。メンチカツ売り切れてしまいました。なんと、このドリンクのやり取りをしている最中に、私の後ろに並んでいた人にメンチを取られてしまったのです。
うわぁ、う
ん。は？と怒りに震えましたが、店員さんがものすごく謝っているので何も言えず、
うん、
じゃあ、コロッケ2つにしてください。と注文しました。
うんうん、
もやもやしながらもお財布を出そうと下を見ると足元を黒いものが通り過ぎました、
うん、
G でした、
うん、
私の足元の横ら辺で止まっています。店員さんに震えながらゴキブリがいるんですがと訴えました、
うん、
結局 G はレジの中に入っていき捕まえられませんでした。これもしかして呪いなのかな。家に帰ったらまた G とか変な虫とかたくさん出てくるのかなと震えながら帰りました。結局家では何もありませんでした、
うん、
ただコンビニから家までの道で2回犬の糞を見ました、
うん、
普段はほとんど見ないのに
知らんがな。
この話を会社の人に話したらそれ呪物店の呪いだよと言われました。呪いにしては薄い気がしたのですがそうだとしたら初体験だと思います。しょうもない話ですが読んでいただいてありがとうございます。大好きな都市ボーイズこれからも応援しています。すっかり寒くなってきたのでお体お気をつけください。おにぎりさんでした。
うん。
これはあれですかね、絵をすごいいつも描いてくださっているおにぎりさんですかね、
うん、
かもしれないですけれども呪物店の帰りにいろいろあったよというこれは呪いなんですかどうなんですかというクエスチョンです。
完全に呪いですよね。もうい
え違うよ
これは。呪物店の影響でしょ、
うん、いや違いますよ。違う、あのこれ本当にねこういう日ってあるよ、う
ん、いやでも
普通に、
ま、なかなかおっちょこだよねそもそもその
まあまあまあでも
だって電車を間違えてる
でもあそこ間違えづらい間違えやすいんですよ、
うん、
僕も 2,3 回間違えてるもんだって、
うんうん、
あそこはねだからそれですけど、まあ、まあ、あと犬のクソを2回見た、
うん、
普段はこんなことないのにっていうのもあるし
まあ普段そんな見ないけどな、
うん、確かに犬のクソねこの間あの島田さんがさ、
うん、
番組一緒になって、
うん、
でなんか足をさ、うん、なんていうんでしょうなんかずっと見てるんですよ、
うん、
自分の足元をね、
うん、
なんだろうと思ったら駅でゲロ踏んだって言ってた
どういうこと？
駅でゲロ吐いてる人を見て、
うん、
うわゲロ吐いてるやんと思ったと、
うん、
あっちはいかんとこうと思ったけどスタッフさんにそっちやって言われたから行ったら忘れててゲロ踏んだって言ってた。
うわおっちょこだな。
だからそういう人いるんですよやっぱり、うん、呪い関係なくね。だから
これは普段はそんなおっちょこじゃないかもしれんってことだよね。い
やそうそうそうです、うん、でもいやおっちょこっていうかまあまあいますよそういう人だしよくあるよっていうことはね呪いではないと思いますよ。
うん、
うん続いていきます、
はい、
続いてエントリーナンバー1829イカゲソクです、
はい、
よろしくお願いいたします。このナンバーは囚人番号です。
うん、そういうことね。
お便り1グランプリということもありつつ今年1年振り返りながら最後に少しお話があります。
うん、
今年の2月の会の物語からイベント参加し時折メールも読んでいただき感謝いたします。
うん、
林さんにも DM にいいねをいただきお忙しい中本当に目を通してくれたなと尊敬しております。個人的には一コアジャンルが推しもあり林さん爪さん DJ 急行さんイベントにボリューム1以外解禁賞あそりゃすごいやっぱり人が続々します。都市ボーイさんのおかげか否か今年の夏頃から寝てた霊感が起き出しました。あ霊感がもちょっとあったんだ、
うん、
見えても端っこで見る頭痛も感じるタイプです、
うん、
とは言っても大したお話ではありませんが最近起こった話を最後に、
はい、
生まれて初めて曽祖母が夢に出ました。曽、うん、祖母が私に話しかけてた夢ですが、夢にしては具体的な内容、あんまりにも不思議すぎて母へ内容を伝えました、うん、偶然かもしれませんが、私的には夢でないと思ってますが、その内容は少しややこしので割愛し、また母がこの年みなを聞いていたら怒られそうなのでやめておきます。そんなことでなく、夢に出てきた曽祖母の容姿ですが、顔はおばあちゃん、首はシワがなく若い印象、体は小学生みたいに小さかったんです。
うん、
私の見解ですが、少しずつ来世に向けて転生している姿なのではと思いました。曽、
うん、
祖母が亡くなって30年、人間が来世へ転生するときはきっと体からスタート、そして顔は最後だと感じました。
うん、
夢ですが、そうだと確信しています、
うん。
結果的に内容は薄いですが、最後に言わせてください。本当に1年間お疲れ様でした。来年もよろしくお願いいたします。都市ボーイズのイベントや動画、音源に癒され元気をもらい、都市ボーイズの活動に私も奮起し、
うん、
8年ブランクある美容師を再始動しました。31歳でアシスタントスタートですが、都市ボーイズのおかげです。これからも応援しております。またできる限りイベントに参加します、とのことです。
はい、ありがとうございます。
僕らのおかげで8年ブランクある美容師を再始動ですって。
眠ってた霊感も戻ったし、
うん、そうですね、目の端で見るという、
うん
ね、
やっぱだからもともとあって、それが
眠って
また復活
っていて、そう、復活復活したという、今年の夏ですって。2022年夏、
俺らが関係あんのかね、
おかげか否か
です。ああ、いいかな、否かが、
うん、
なるほどね。
でそのなんかやっぱり人コアとかでゾクゾクするっていうのももしかしたら関係してるかもしれないしね。
うん、まあまあ、うん、そういう話いっぱい聞いて思い出して、
そうそうそうそう、あ、31歳でお若いんですね。
うん、
で美容師 で
これもだから美容師昔やってて、
うん、
免許は持ってて、
そうですね、
多分やってなかったんだ、
美容師免許持っていて、うんうんうん、でまたこっからスタートするという、
なんかすごい再出発っぽい
のが多
い
ですね。僕らのおかげですという、
うん、
じゃあもっとありがとうございます言わないとね。
まあ、ありがとうっつったけどね。この方のだから見解はあれだよね、
うん、そうそう、足元から
若返ってい
く、そう、若返っていく、
若返るっていうか違う、
転生していく
人間に
ですかね、
生まれ変わっていくの、徐々に。
そう、
なんかそういうイメージじゃなかったけどな、
ね、
転生って、
うん、なんか
一気にポンって変わるのかな
とかね、
徐々に
修行してとかって言いますけどね、
初めて聞いたかも。
そうですね、なんか面白いなというね、話なんですけれども、うん、はい、じゃあ続いていきます。続いてオカルトネーム、アリュー家系さん、多分初めてだと思いますよ、
はい、
アリュー家系、
うん、
岸本様、林様、奥様、数年前から YouTube ポッドキャスト楽しく拝見拝聴させていただいております。オカルトネームは、はい、アリュー家系と申します。
はい、ありがとうございます。
今年もお便り1グランプリが開催されるということで、ぜひ私もノミネートされたいと思い投稿させていただきました、
うん、
ありがとうございます。私はとある田舎の飲食店にて働いているんですが、そこに週一で来られる常連 K さんが話してくれた若い頃の経験が何とも不思議なので、ぜひご感想を聞かせていただきたいのです、
うん、
K さんは現在50代前半なのですが、この話は今から20年以上前のある夜、
うん、
というと30代の時ですかね。K さんが友人とドライブしていた時の話です、友達が運転し、 K さんが助手席に座り、ある交差点に差し掛かった際に友人が直進するか右折するか尋ねてきたそうです、
うん、
K さんは右折でもいいよと言い、信号が青になるのを待って友人がゆっくり右折しようとした瞬間、信号を無視した車が2人の乗った車の右側に突っ込んできたのです、
うん、
K さんは助手席側のドアに体をぶつけ、
うん、
体の左半身をひどく負傷、
うん、
そんな状態ながら運転席の友人を心配し、友人を確認すると、うん、外見は無傷だったとのこと。
外見
は多分見る限りどうですかね、
うんうん、
大丈夫か、 K さんが声をかけると、友人は俺ね、〇〇ちゃんのこと好きだったんだよねと、わけのわからない話をするんです、
うん、
その〇〇ちゃんとは当時から10年以上前の高校時代にその友人が好きだった女の子の名前、
うん、
その後、ああ、単車にガソリン入れないと、またわけのわからないことをつぶやいた瞬間、
うん、
友人は口から大量の血を吐き、みるみるうちに顔が土色に変わり意識を失ったそうです、
うん、
友人は事故によりひどく内臓破裂をしていたのです、
う
1台目の救急車が到着した際、救護員は外傷のひどい K さんをまず搬送しようとしたそうなのですが、うん、先ほどの友人の言動を目の当たりにした K さんは、自分よりも友人を先に連れて行ってくれと頼んだそうなのです。
うん、
救護員は、分かった、と言いながら友人を搬送する際、運んでも助かるかな、とつぶやいていたとのこと。ま、
うん、
もなく2台目が到着し、K さんが乗せられ発車しようとした時のことです。どこからともなく大きな蜂が車内に入ってきて、上の電灯に止まったそうなのです。
うん、
必死に K さんの処置に当たっている救護員は全く気がつかなかったため、K さんはなんとか動く方の右腕で、その蜂を指差し、救護員に蜂の侵入を伝えました。
うん、
救護員は処置の手を一旦止め、蜂を追い出し、再びドアを閉めようとすると、またどこからともなくその蜂が侵入し、上部の電灯に止まるのです。
うん、
K さんは、もう大丈夫だから出してください、と伝え、蜂が入ったまま病院に連れて行かれました。
うん、
病院に到着し、ドアが開くと、電灯に止まっていた蜂はすぐに出て行ったそうなのです。
うん、
病院にて、K さんは骨折を含む20箇所以上の負傷をしながらも、救護員に助からないかもと言われながら運ばれていった友人のことが気になり、付き添っている家族に友人の状態を聞きました。
うんうん、
友人は非常に危ない状態で、ここ数日が峠だと言われたそうです。
あら、
しかし何とか持ち直し意識を戻したと連絡が入ると、 K さんは喜んですぐに会いに行きました。
うん、
友人の病室にてお互い命が助かったことを喜び合っていた時に、友人がまた変なことを言っていたそうなのです。
うん、
お前もあんなに怪我して救護員に処置されて心配だった、
うん、
と。何を言ってるんだ、お前の方が先に運ばれているんだからわかるわけないだろ、と K さんが友人に言うと、いやいや、お前のことを心配して上から見ていたら何度も俺の方を指さしていただろう。そうです。あの大きな蜂はおそらく友人の魂を運んでいたのです。
ほう。
あっけに取られる K さんに向かって友人がもう一言。誰にも信じてもらえないと思うから K にだけ話を聞いてほしい、
うん。
俺はこの数日間、三途の川を渡ろうとしていた。
うん、
というのです。わかるはずのない救急車内での話を克明に話す友人の告白を K さんは、俺だけは信じてやるぞ、素直に受け入れたそうです。その友人は、綺麗な川、かっこ多分三途の川を渡ろうとあたりを探すと、一艘のボートを見つけたそうです。
うん、
見つけた時に、あ、俺はこれに乗って向こう岸に渡らないとダメなんだなぁ、となぜか思いました。
うん、
そしてボートに乗ったのですが、漕ぐためのオールが見つからず、探すためにもう一度地面に降りた時に意識を取り戻していたそうです。
うん、
現在もお二人は元気に過ごしていらっしゃいます。が、そのご友人は事故をきっかけに別人のように性格が正反対になり、現在はめちゃめちゃ几帳面。酒を一滴も飲めなかったのに、今では大酒飲みになられているとのことです。
うん、
もし読まれましたら、 K さんから聞いた地蔵の呪いの話も送らせていただきます。長文乱文失礼いたしました、とのことです。
はい、
はい、
どうす、
面白い、
面白いね。
またあの世みたいな話ですけれども、
なんか映画のマッキーっていうやつに似たような話だね。うん、マッキーはハエに転生しちゃうみたいな話なんだけど、でだからその人間だった時の記憶とかがあるっていう感じなんだけど、うん、そう、ちょっとそれとも違うか、一時的に蜂の体を借りてるみたいなことなのかな。うんうん、
マッキー調べたら、
うん、
あなたの好きなインド映画じゃない。
いや、そうですよ。
インお待って、
うん、
ラージャマウリ監督じゃん。
いや、そうですよ。
これ2012年に見たんですか、でも最近。
映画館でリバイバル、
あ、
ちょっと前にやってて。
RRR が流行ってるからと。
RRR の
関係なく。
うん、わかんないけど、そうそうそう。
あ、本当です。が、はいね。ああ、確かに。でもちょっと似てるかもしれないね。
もうでも、話の流れとしては、
あ、本当だ。
一回死にかけて、
うん、
魂が抜けちゃって、
はいはい。
蜂に入ったのか、蜂になったのかはわかんないけど。うん、
まあね。 このマッキーだとハエに転生するんですね。
そう。
で恋人を実業家から守ろうとするというファンタジー映画、うん、ハエが主役なんだ。
そう、
なんかちょっと似てますね。
インドのなんか神話かなんかであるっぽいね、そういう話がそもそも。
まあでも確かに似てるわ、
うん、
うん、まあまあそのね、蜂になってお前を見守っていたよっていうのがあったからこそ、うん、そのサンズの川を渡ろうとしてたっていう話も信じていると、
うん、
やっぱサンズの川って渡るんですね。
まあ結構出てくるね、やっぱその臨死体験で、ね、
そうそう、だしやっぱ六文銭って持たせるじゃん、亡くなったらね、
うん、俺でも海外の臨死体験でも川出てくるって聞いたな、うん、
あ、
サンズの川って全国っていうか世界共通で出んのかもなと思って、
うん、まあ川っていうのがそうなのかもね、
うん、
もしかしたらね、
サンズの川っていうのはまあ日本の名前で、うん、そうそうね、だけで、
うん、
川なのかも、ね、でもありそう、
確かにね、
これ K さんの友達、
うん、
まあ、元蜂の人、
うん、
ちょっと話聞いてみたいわ、ね、一回
俺あれは聞いたことあるよ、川はまだいいんだけど、
うん、
花畑に行くと終わりって言ってた、
戻る感じがないから
もうあの世だからっていう。
あ、じゃあもうついちゃったってこと？
うん、もうゴールついてますよって話は聞いたことあるけど、なんかね、やっぱりそのわって気がついた場所、
うん、
もまだそれがあの川のこっち側やったから、
戻れるか戻れない
か、そう、戻る位置やったからふっと気がつけたけれども、しもう花畑行ってたりとか川渡しのその船乗って川渡ってたら何かね、うん、また別の人生だったかもしれないという。
でもその人間性が変わったのは何か関係あるのか全然分かんないけど、
すごいよね、大酒飲みとかね、
蜂の性格が入っちゃったんじゃない
蜂が大酒飲みだってこと？
いや違う、蜂が几帳面だから、
ああまあまあ
入れ替わったんじゃない？
え、
残ってんじゃない？蜂が
だからザ・フライ的な、
うん、だ蜂と、
うん、
その K 友人がトレードしちゃったこと感じだよね、うん、ボディを
正気
いやそもそも正気かどうかみたいな話なんだから
いやいやいや、そんなことない、正気ですよ彼らはね。まあそういう話でした、うん、これ面白かった、この初めてですかね、アリュウイエケイさん、
うん、面白いよ
ね、
うん、
はい、またその
いい
仏像地蔵の呪い、
うん、
ぜひねお話聞かせてください。以上です、ありがとうございました。
はい。